皆さんこんばんは。野木らひ映画部反省会の時間です。野木らひさんです。
こんばんは、むえです。
こんばんは、うよじいたです。
よろしくお願いしま す。実は私熱海に行ってきましたね、先週。
はい、
あの鳥かご放送のイベントで熱海に行ってきて、非常に楽しい思いをしてきたんですが、
なるほど、
お二人にあのお土産を買ってきたので、
おおお
ちょっとこの場で開けてもらって感想を、あのな、ドストライクな感想を言わずに、あの、どこに行ってな、買ってきたんかっていうのを言わずに、なんか、まあまあ、開けてみて感想を、あ、二人とも同じもんです。
はい。
はい。はい。
ちょっと開けてみます。
ここかな？あ、そうじゃない、もうここ、開けてもらったら。
はいはいはい。
これ、映画部反省会じゃなくて、
まあ冒頭にちょ
っと。感想会ですな。
これ、つかみは OK やつ、はい、え？
ボールペンです。
おう。
お
これ、あ
おおお
よかった、これ。
これは、
よかった。
勇気いるな。
使う場面に勇気がいるな、これ。よかった、でも僕のより小さくて。
これは勇気いるわ。
まさかこれ、
これあの、
これインクはまさか白いんが出るんじゃない？
いやいや、
本当に黒やろね、これ。
はい、黒です。あのね、それの形のね、まんじゅうもあったんですけど、さすがに、さすがに男は空気になるやろなと思って。
ああ、これのま
ん
じゅうね。
なんかこれね、あの行った人の話によるとね、
うん、
あのこれさくらさんが言ってたんですけど、
はい、
興味ある人とない人でスパッと真っ二つ分かれてそうです。
例えばある人、
ある人はもうだけない人っていうのはもう引いてしまうわけですよ。
何をこれみたいな。
そうそうそうそう。ある人はもう、ああじゃこうじゃ、こういうのが大好きな人はもう、ああじゃこうじゃ、ああじゃこうじゃ、話がどんどん振るぐらいますから。でも時間も、あの僕はこれ一人で行ったんですけど、ちょっと事情があって、あの鳥かご放送ではこれ皆さん集団で行ってるんですけど、
うん、
それでも集団ってワイワイガヤガヤ言うじゃないですか。それでも猛烈に時間を持て余すっていうて、
うん、
それぐらいの規模のところです
。あ、小さいところなん
だ
ね。
小さいところなんだ。
はい、
そうな、
まあ、あとこのお土産で買うもん、ほんまものおもちゃ系とか、あの液体とかいろいろあって、シャレにならないんで。
並んでる、その並んでる中からこれを、
チョ
イス。
はい、
ほぼものすごいリアルなやつと、
あの実際に使う、
あ楽しめる
実用系と
このおちゃらけ系で、おちゃらけ系があまりなくて実用系が非常に多かったもんですからちょっとも
うこれはでもありがとうございます。
ありがとうございます。これ
使う場面を選びますけ ど,
ますけど、
うん、これあの女性事務員がいないところで使わんといかんなこれ
そうですね。
ああ
去年プレゼントしてもらった、
はい、
刺し棒、
はい、
覚えてますよね。
覚えてます。
ジークジオンのやつ、
はい、
あれ実際にある見学者の方々が来られたので、
はい、
その時に、その差し棒を使って説明したんですよ、
はい、
ここはこうでこれがこうなってますって、
はい、
誰もツッコミ入れてくれなかったんです。すっごい寂しかったです。
わからんでしょう。まあじゃあそれではちょっと本日も実はちょっと前置きが長くなりましたけど、はい、映画を見てきました。
はい、
はいはい、では点数を発表したいと思います。
はい、
野木梨さん50点です。
はい、めいさん70点、
うよちいたさんはなんと100点です。
どうしたんですかこれ。ちょっと野木梨さん50点しかないのにな
ぜ
2
倍の、
あのね、100点って言ってもね、納得した100点じゃないぞ。心の中ではね、心の中ではね、80点はつけれる点数だったんですけど、ムエさんが70点だって言ってたんで、だったらもうちょっとこれは点数を上げようかなと。で、100点にしました。
で、じゃあ具体的にその高評価の理由は、
全く飽きなかった。まあ私昔から言ってますけど、全く飽きなかった。で、うん、2時間ぐらいの映画だったんですけど、
そうですね、
時間を感じさせなかった。
うん、
あとね、突っ込みどころがない。
確かにそれはある。
ほとんどないよね。
ほとんどない。
だいたいあのアメリカの映画とかになるとご都合主義とかいうのが多いじゃないですか。
そうね、
今回もあるっちゃある。
まあ、あるにはあるんだけ ど、はい、けどアメリカ映画ほどではないよね、
うん、
ほとんどなかったろ。
そうそう。でついつまわんところとおかしいところはその見せてない部分でこういう展開なんだろうなと言って納得できる範囲ですよね。
うん、
で今回その 野木梨さんも実はその50点で点は低いんですけど、評価自体は高いんですよ。今回の映画犯罪ものなんですが、
うんうん、
完全犯罪です、
うん、ですよね、
うん、見事なまでに綺麗に作戦が組まれてます、
うん、
で最初に見終わった時にあれここどうなんだろうと思ったら、ちゃんと最後にその説明が出てきます。
きちんと終わるよね。
きちんと終わる、
回収してますね。
そうです、うん、なのになぜ50点かというと感動がない。
うーん、
見終わった後にすがすがしい気持ちとか、あこれうまいこと言ったなとか、例えばその辻褄合わせの完璧さで言うとアフタースクールとかタイムマシンブルースとかいうあれの、あの2つは恐るべく辻褄合わせが完璧にとって、見終わった後にあそうきたかが俺騙されたわとかになったけど今回見て自分が見よる側が騙される、シックスセンスも騙されますよね。 ああいう見よる側が騙されて最後に、うん、あそういうことがあったんかなとか言ったわ、これはうまいわとかいうのが感動が一切ない。
あそういう意味ではな、
最初から犯人目線なんですよね、
まあ、うん、最初から犯人分かっとる
けど、ね、分かってるから、
うんうん、
古畑任三郎みたいに犯人にたどり着く手法がうまいというわけでもない。
でもないよな。
ないんですよ。
ない。
ない。どちらかというとこれは犯人のヘボによりバレてしまう。後半はもう明らかに、あの、わざと情報を漏らしたりもするんですけど。
そうそう、あれ犯人のヘボというよりもわざとやろ。
いや、前半あの、延々逃げるシーンが、あれはもうヘボでしょ。
まあ、まあ、あれは、あれはヘボというよりもあの女刑事の勘が
鋭かった。鋭かった、
うんうん、
あの走り寄るシーンってさ、うん、俺ね太陽に吠えるのね追跡テーマが頭の中ずっとぐるぐる回りやったんですよ。
走ったね。
走った。
あれちょっ
とうまいわ。あれ
ハイヒールっぽい靴やったけど走れるん、あれ
走れるん、慣れてるからじゃないかな、
慣れたら走れるかな、うん、
ヒール、うん、ハイヒール
じゃないけど、ハイヒールではないけどちょっと、
まあちょっとヒールが高かったですね。
あの女刑事ものすごく勘が鋭いね。
鋭い。
あこっちに逃げたんだろう思って走ってったら必ずおるもんね。そ
うそうそう、うん、ちょっと振り返ったら追いかけてきたっていうのがね。
うん、あれほとんどあの逃走中よね。
そうやな、逃走中じゃな。
すごいトリックなんだけど、そのミオル側が謎のままでどうやって解き明かされるんだろうというワクワクドキドキ感が全然ない。
あ謎解きミステリーじゃないからそういうどうなんやろうな、
うん、これは感動ドラマとも言えるっちゃ言えるんやけど、
あ、まあ、こんな小さなことでも人は動けるんだみたいなことを言っとった店員がおったよね、
うんうん、
まあ、ある意味最終的にあれ集約されとんだろうとは思うんやけど、うん、
そうやね、
あでも実際できるもんなんやろか。
できんじゃろう。模倣犯はわかる。特に模倣犯捕まったら若かったやない、うんうん、若い子ねやりたがるんや、ああいうことは。
高校生ぐらいかなんかそんな感じだったね。そうそう
そう、あれはわかるけど、うん、釣られた店員の方は自分の背を取ったバックボーンとか家族とかもおるだろうけん、うんうんうん、ちょっとそれ無理なんじゃないっていう。
ほんで主人公たちが4人仲間やったっけ。
4人、
うん、であの少年いうかあの子を助けるためにそれだけのためにあんだけのことするんやろうか。本当に犯罪
だったら例えば脅してお金を巻き上げるとかって考えるよね、うん、そんなの一切ないもんね、うん、だからそれは途中でやっちまうじゃないですか、うん、あることをやっちまって一線を越えてしまう、うん、そこでもう諦めたというか、うん、もう我々はもう元の世界に戻れないからあとは下るのみっていうんで
もう行くだけ行ってしまえ
と、うん、みんな決意が固まったんじゃなかろうか、
うん、あれが引き金になったんやろな、うん、最終的には
もしあれがもしバレたら、
うん、
最後みんな助かって釈放されとるけどダメよね、うん、だって一番最初にやった人ってあれ確実よね。主人公2番目やん。
2番目やだな、
うん、でもまだ生きてましたね。ううう言ってで3番目で多分アウトかな、う
ん、3番目が、
うん、関西の人は平たいとこじゃなくて角向けよって、
うん、そうそうそうそうそうあれ頭割れてるよね。
あれアウトやね。
これやるなこいつ思ったんよ。
あれはああいう人らやられた方っていうのは言ったら闇に生きとる社会の人やから身元がバレることはないんかな。
ほぼなかろ。
うーん。
というか、
だけど要警察はあれだけで残りのメンバー釈放したね。実際の警察やったらずっと尾行つけるんやない。本当は芝居じゃないか言うて。
あでも今回はそこまで描いてなかったじゃないですか。
うん、
釈放のとこまではなかった
よ。なかったな。もう病院のシーンで終わり。
病院シーンで終わったっけ。
そうだけど釈放っぽかったでしょ。
まあまあそういう感じ。
うん。
まあ。まあ、共犯で多分裁判にはなると思うけど、うん、
例えばその一人だけ死んでるから、
うん、
3人が結託してその一人に罪をかぶせて殺してしまうんじゃないか。
そこなんよ。
そこにあのお姉ちゃん勘が鋭いんやったらそこまで行き着かない考えないか。
そこがね、あの70マイナス3、マイナス30点なんよ。あの最後に3人残るやんか、
うん、
で3人が3人とも1人だけ犠牲になったやつに罪をなすりつけるやん、
うん、
あれはその1人亡くなったやつがそうしなさいよと言って計画しとったもんなんか、1人亡くなったからもうそいつにあの全部罪を、
あれあのそれを匂わせる発言があ
った、浜辺のシーンだったよね、
ありましたよね、うん、だからそれにしちゃ3人とも別々に尋問を受け取るのによく辻褄が合うなっていう、
そう
多少そこでほころびが出るはずない。
うん、
で3人が3人とも1人の方に罪を着せるようにする、うん、なるやん、うんうん、あそこちょっと、
うん、でそれは最近1人あの泣きながら言いよった人がおったんやね、
うん、笑いきながら、
笑い泣きながら、うん、だけ それで全て物語っとんや、うん、だけそれはええんじゃけど実は要は合うなっていう、
そう若干のほころびはそんなんが、え、あいつが言ったこととこいつが言ったこと、
またしても警察24時をお送りするかもしれません、
なんよ、そこがマイナス30点だよね。ただものすごい感動作言うんじゃないけど映画的にはすごく面白かったと思う、うん、
役者さんもいっぱい
いい役者さんだいぶ出てったよね。あの主人公も若手の割には結構ね上手なし、あの4人の中のデブッチョもすごい上手だったね。
あれはあの有名な劇団におりますからね。だけどね、あの腹ねちょっと持っとると思う。あんなに腹出てないと思う、あんな腹出てない、
うん、元カロリーメイトよねあの人。
そうです、
うん、元カロリーメイトって
元カロリーメイトってまああれ伸びたいの意外やったね。
うん、
絶対みんなメガネ、
絶対メガネ持った
俺も、
そのまんまで言うかも取ったのに。
うん、あの中でね俺一番気に入ったのはねやっぱラーメン屋のお嬢さんかな。
お嬢さん、 あれちょっと謎やったな。
謎の人やったね。
謎やったね、うん、のび太に好意を持ってた、
好意なのか営業スマイルなのか、
やっぱり引きこもり系じゃないです、対人恐怖症とか。
まあそうやね、自分の感情をうまく伝えることができない人、う
ん、あの女の子の方もそっち系があって感情が移入しやすいんやったら分かるけど、女の子とは普通にまともに喋ってましたから、
ま
ともな女の子が好意を抱くかっていう、こじんまりとした一角の
お店
やから、うんうん、客はものすごい大事にせないかなと思うんですよ。
じゃああの餃子は何だったの？
無限サービス、いつも来るけん。で、
他にもいつも来る客はおるはずよ。
いや、いつも来てね、多分ね、一番安いラーメンしか食べてないと思うね、あの人。
あ、それでたまには餃子も食べたらどう、うん、おいってサービスする
の、うん、味を覚えてもらって餃子も美味しいからって言うんで、うん、
じゃあ営業スマイル、
営業スマイルなんじゃなかろうか。
うん、あ、女の子は営業スマイルやったんやけど、男の方が一方的に好意を取っただけやろか。
ね、あれでね、もし何やったらね、映画の最後の最後に傘返しに行くシーンがあってもよかったよね。
あ、
傘返しに行くシーンがあったら営業スマイルじゃないと思う。ないというか、それだけでは分からんけど、
もしくはあのお店の前に傘だけ立てとってほしい。
それは思った、最後に出るときに傘だけ立てほしかった。
あの男の姿は なしで、
うん、
傘だけポンと傘立てに立っとったとか、
うん、
それでよかったと思うけど、
で最後のシーンに走ってほしかったな。
好意なんやったらもうちょっとマシな傘貸すことない？あれ俺とボロ傘じゃ
ん。ボロ傘やった、100円傘やったなあれ。
だけどれかお客さんが置いていってそのまま言うような感じの。
うん。あもうそうやって言われるともうだんだん営業スマイルと
して。営業スマイルやないかあれは。
本当は淡い。
本当はあたいはあのもう一方の主人公の。
今一瞬のぎこさんが出てきよったぜ今。
別の人格が出たな。
しまった。ちょっと出しすぎなんで。ね、主人公の方をもうどう考えても主人公の方がイケメンじゃないですか。
まあまあね、
まあまあ、
いやだけどあの主人公はたまにしか来んの
よ。あの時初めて来たんやきっと、ね、鍵の受け渡しで、うん、初めて来たんやきっと、
うんうん、
まあ好意と表上げたんやけどなんとなく営業スマイルな感じがするんやけどな。
うーん、話がわくいたらそこだけやねなんかストーリーが完璧すぎて
そうやね、
伏線回収全部してますしね。ああ、うん、
まあ、どうでもいいけど、ああいう工事現場って今でもあるん？
不法投棄？
あんな、あんなすごい。
不法投棄は結構ありますよ。
というか、
人力で。
ああ、人力。
人力でやったり、あんな現場監督みたいな、あんなおる？
ああ、もう人力はないからな。
もう50年も60年も前の話じゃないのに。
人力駅掘った穴ちっちゃかったやん。いや あれやったら、先進まんで。
あれは映画用に掘っとるっていうか、もう明らかやないですか。
いや、その人力とかじゃなくて、ああいう環境みたいなのが今でもあるんだろうかっていう
のが。言ったら、町、
もうタコ部屋みたいな。
大阪のホニャララ地区みたいなところに、ああいうところももしかしたら、ずらーっと並んどったらそこに闇の仕事を配分して回るような人が出てくるんやろか。あ、そういえば、
本当にあるの？
話の中で、
残ってると思う。
話の中で、都市が老け取るからっていうんで採用されんかった人が、
あの
警察にチクるじゃないですか。あれチクった利点は何？
あれチクったというよりも、姿が見えんから、あの探してほしいかみたいな感じ、そんな感じ
だけど、それでもいい、あ、姿が見えんけど別にあっこってつながり全然友達も何でもないじゃないですか。だけど姿が見えんからって言って警察に、警察、ああいうところにおるとこいう人らっていうのは、いわばフラフラフラフラしてる人だから、警察とかにあんまり関わりを持ちたくない人の集まりなんですよ。
まあね、
怖いのに自分から警察に寄っていくじゃないですか。
関西の人がおったじゃないですか、で、あの人と、その僕頼って生きてたから、それが生きられなくなったんで、なんとかして見つけてくれないかなっていう、藁をもすがる勢いで刑事さんに行ったんじゃなかろうかと。
どんな感じやろな、
この映画って人におすすめするとしたら、もうビデオで十分っていう。
ああ、俺ビデオで十分だと思う。
ああ、ビデオでは十分ですね。
1週間になってからでも OK？
これ
新作で見る価値ある？
新作で見てええんじゃない、
10話ぐらいの1時間ドラマでやったらものすごく内容の濃いものができると思う。
もっと、
うんうん、ちょっと今回はいろんなエピソードをはしょりすぎとる感じがする。
この時の原作漫画でしたね。
あ、漫画やったですね。あ、びっくりした、あれは。
ね、
すごいな、
と。なんかの小説かなんかかも撮ったのに、すごいな、漫画。
伊坂幸太郎とか東野圭吾あたりが書いたんかと思いきや、漫画だったっていう。じゃあ、これどうでしょうか。
はい。それで、締めますか。
はい。
はい。
それでは皆さん、さようなら。